会、また日本のすべての町々村々島々に至るすべての教会のうちに、この降誕の季節の礼拝が豊かに祝されますように。また自由に礼拝のできない多くの制約された国々の少ない信徒たちのうちに、今日もあなたご一身の御手が注がれて、そういう中においてもどうぞ我らの主イエスキリストと共に礼拝できるように御手を持って導いてください。主の臨在を仰ぎつつ皆によって祈ります。アーメン。はい、どうぞお座りください。こっちひろこさん、電気お願いします。講談の電気です。はい、それでは、聖書をご一緒に開きます。先週と今日2週間はですね、旧約聖書を通しての降誕のメッセージをして、また2週間は新約聖書からご一緒に考えていきたいと思っています。今日はまずイザヤ書の第7章、そこをご一緒に見たいと思いますが、じゃあ取り付けでそこを読んでいただきますか。イザヤ書の第7章1節から4節と、それから7節。はい、そこまでです。はい、どうもありがとうございました。今日このイザヤ書の2箇所を通してですね、神が我らと共にいるということをご一緒に見ていきたいと思いますが、ここに今読んでいただきましたこのアハズの時代ですね、ウジヤの子、ヨタムの子、イダの王、アハズの時代とこう書いてますね。このアラムとイスラエル軍がこのエルサレムを攻めてくるというその内容です。アラムの王レティーンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたというふうに書いてあります。この神様はそのアーズ王にですね、たとえそういうことがあっても、神様を信頼するようにということをここで語っているんですが、しかしこの二つの国を相手にしてどうこのユダはですね、戦えばよいのか、自分たちを見ると相手よりも弱くかつ見込みがない、そういう状況の中で神様はこのアハズに神のみを信頼しなさいということをここで言われているわけですね。で、王の心はこのユダの王ですね、ユダの王の心は2節の中を見ると、王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだと書いてます。どういう心境だったかというか、こう見たら分かるんですね。攻めてくるとこの相手に向かって王も民も木々が風に揺らぐようにこの揺らいだというんです。そういう状況の中で神様はアーズにですね、ただその神様を信頼するようにということを言われているわけです。どう立ち向かったらいいのか、心も頭もですね、混乱しているそういう状況の中にあったということは確かですが、これは私たちの人生の中にもですね、こういうことがしばし起こるんです。八方塞がりのような状況の中でどうその壁を乗り越えることができるかという、そういう恐れが私の中にも起こってまいります。 その時ですね、この七章の今読んだところを見るとですね、四節、彼に言え、木を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。ここは静かに、口語訳聖書の中にはですね、そこは木を確かに持ち落ち着いて恐れてはならないという、まあ、この言葉をですね、イザヤを通してこのアーズ王にそのことを伝えたということです。その背景には恐れてはならないといったこの背景に何があったかというと、この七章の、14節を見てください。七章の14節、七章の14節、これはメシア予言のところですね。七章14節、それゆえに主自らあなた方に一つの印を与える。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという、この神様が、インマヌエルの神様がいるんだから、どうぞ心配しないでという、まあ、その、言葉をね、イザヤに通して、この語っているわけです。一つの処女が身ごもっている、その男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれる、まあ、このマタイ伝の主要にも一章23節で書いてありますが、これは一章23節で新約においてこれが成就したということですが、これ同じ、処女が身ごもって女の子を産み、男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ばれる。このインマヌエルと呼ばれる神様、それは神我々と共にということですが、神様は私たちに共にいることはどのようにそれを表しているのかということです。どのような形で私たちにインマヌエル神様であることをですね、表しているかということです。それはまず第一番目にですね、神様は私たちに住み人と共にあるということです。イエス様が、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人であると、私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであると、イエス様が来たのは義人を招くためではない、罪人を招くためである。医者を必要とするのが健康の人ではなくて病んでいる人であると。だからイエス様はこの地上に来られたのは義人を招くためではないと、私は、正しいから私は神様必要とないという人のために来たのではなくて、罪人である者を招くためである。クリスマスはまさにそういう時であるということです。で、イザヤ書の53章もちょっとそこを開きたいと思います。53章の、6節、よろしいでしょうか。イザヤ53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかしは私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。このイザヤ書53章はですね、このイエス・キリストの生涯をついてこの予言された、この一つ一つの53章の一節一節を私たちがそれを解説してもですね、まあ3ヶ月ぐらいの礼拝でこれ必要となってくると思いますが、まあ、今回はところどころその利用し、その用いているんですけれども、今読みました6節の中に、私たちは皆です、誰一人残らず、私たちは皆羊のようにさまよい、自分勝手の道を向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。イエス様は99匹の羊を野原に残しておいて、いなくなったこの1匹を探し求め野山を駆け巡った羊飼いのことがわかります。まあ、羊という動物はですね、これは羊のようにさまよったと書いてありますけど、羊という動物は非常に知能の低いですね、動物としてよく知られているんです。自分で元の道に帰ることはできない、で自分でどれぐらい食べたらいいかわからない、いっぱい食べすぎて、そしてこの一旦転んでしまったら立ち上がれない、そこでまあ死ぬと言われるぐらいですね、羊 には羊飼いが必要なんです。神様はその私たちが羊のようにそれぞれ迷っていた罪人である私たちのためにですね、その私たちと共にいることを願い、このクリスマスとなったということです。だから神様はアハズ王に向かって、神様と共におるならば、神様を信ずならば大丈夫とか、7章の4節を見てください。木を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。神様が共にいるから恐れてはいけない。八節見ると、アラムの頭ダマスコ、そのダマスコの頭レツインだから、エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民がなくなると。このエフライムというのは、聖書の中に出てくるエフライムはですね、このイスラエルのことです。イスラエルは北と南に分裂をするんですね。そしてこのエフライムというのは、北イスラエルをこうしばしばそれを表します。だからこの北イスラエルがですね、兄弟であったこのイスラエルがですね、戦いのために敵と組んで同胞であってこのエルサレム、ユダのを攻めてこようとした。でしかしこのエフライムはですね、イスラエルは65年のうちに打ちのめされて一つの民がなくなる。このイスラエルは十二部族でしたね。その十二部族の中の十部族は滅んでしまって、いろいろなところに散ってしまった。いろいろな国の中にこのイスラエルがですね、散らされたその民がいるということです。今ユダヤ人というのは、南王国のユダの民はユダとエフライムというこの二つの部族だけが残って、それがユダヤ人というふうにイスラエル人と呼ばれているわけですが、このエフライムは打ちのめされて一つの民ではなくなってしまう。そういう状況の中でこれが書かれたということをぜひ知っていただきたいと思います。もう一つ、この神が共にいるということはどういうことかというとですね、ドイツに20世紀の最大の神学者と言われたこのバルトという方がおります。まあ信仰的には少しこのリベラルなところがあってですね、まあ全部このバルト先生の意見を私たちは信仰的な立場では取りません。でもこの方はですね、20世紀の最大の神学者と言われて、このバルトがですね、神は罪人と共にあることを、永遠に罪とあることを決意されたと。罪人と共にあることを永遠に決意されたってことです。創世記の中にエソーとヤコブという兄弟がいました。エソーはお父さんに愛され、ヤコブはお母さんに偏愛された。そしてこの祝福を求めてですね、ヤコブがこのお兄さんを騙して祝福をお父さんからもらうんです。お父さんの祈りを持って彼はそのイスラエルの祝福を受け継ぐものとなったんですが、で彼がですね、兄を恐れて彼はその夜逃げていくんです。その時に創世記の28章15節と16節、そこを開いて、じゃあ時を読んでもらえますか。創世記の28章 28章の15、16です。はい、ここにですね、そのヤコブがお兄さんを避けて、そしてこのベエルシバの荒野をさまようわけですね。でその時にその神様が彼に言ったことは、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束されたことを成し遂げるので、決してあなたを捨てない。あなたと共にいるってこの言葉です。実際にこのヤコブはですね、さまざまな道をたどりながら、彼、神様が共にいてですね、そしてこのアブラハム、そしてイサク、ヤコブという、そしてイスラエル民族につながったこの大事な人ですね。で彼がそのベエルシバノの砂漠の中で、神様が彼に夢の中で、私はあなたと共にいるという言葉を語っているわけです。イザヤ書の43章、ちょっともう一つ開いてみましょうか。今度は43章です。イザヤの43章、じゃあそこも1節、2節、5節を取り付けて読んでくれる。43章イザヤ43章です。
はい、イザヤ43章。
1節、2節、5節。ご主催。はい、ここにこのヤコブという人をですね、先ほど読んだ創世記のヤコブという人に対するその神様が伝えられた言葉ですね、誰からも愛されない、まあ利己的なそのヤコブですね。そのヤコブに向かって、その私はあなたと共にいると、私はあなたの名を呼んだ、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいると、どういう状況の中にあっても私はあなたと共にいるんですというのが、この聖書の共にいるということの持つ素晴らしさであるわけです。私たちがどんな中を歩んでも神様は共にいてくださる。私たちが神様を忘れるような、あるいは見捨てるようなことがあっても、この神は私たちと共にいるんだということ、これが聖書の中にずっと出てくる話ですね。ヨセフという人が、創世記の中には読みませんけれども、ヨセフはどうしてあのような素晴らしいこの人になったかというと、彼は神が共にいたという言葉が何回も出てくるんです。人々がどうしてこのイスラエルの人々についていったかというと、彼らは神が共にいたので祝福されているのを見たからというふうに書いている箇所もあります。だから神が共にいる、これがインマヌエルの神の第一番目。第二番目は、これは愛を共にということ。先ほど三日森を捨ててなれはという賛美歌を一緒に歌いました。イエス様は天におられたお方です。なぜこのお方が私たちの世界まで来たのでしょうか。それは愛のゆえでありました。キリストの愛はただ与えることをのみ喜び、そのために私たちのこの罪人の世界に来てくださった。それは私たちと一つになること、これが 愛の姿についてですね、イヴァン・ゴールという人は愛の姿というものはそれは一体化することであるというふうに言っております。愛の姿は一つになることである。このイザヤ書の53章の、5節の中を見ていただきますと、53の5節ですね。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸郷のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。傷が癒された、それは彼の打ち傷によって私たちが癒されたのである。だから愛っていうのはそれ一つになることであると。イエス様が罪人の私たちと同じようになって私たちを救うために来たということです。遠藤周作の本の中にこういう詩があります。一人の13歳で死なればならなかった少女の詩です。私の喉が痛いとき、あの子の喉も痛い。私が夜咳をするとき、あの子も目を覚まして咳をする。私がママから叱られて泣くとき、あの子も私と一緒に泣いている。夕日の映る私の影帽子のように、あの子もいつも私と一緒だったと。で、あの子というのはイエス様のことです。自分の影帽子のように寄り添ってくれたあの子はイエス様だった。喉の痛みが癒されることでもなく、咳を止めてくれるでもなく、一緒に痛み、咳をして泣くキリストは、奇跡を行うことよりもむしろ共にいるということが、それが愛すること、愛を共にするということだと。今日先ほどこの足跡という賛美をいたしました。これは一人の方がですね、自分の人生を砂浜を歩いているような、そして砂をその非常に問題があって悩んで苦しんでいるときに砂浜を二人の人の足跡があった。それは自分とイエス様だったと。イエス様に自分の人生を語りながら、辛いことも悲しいことも語りながら、しかしそこにイエス様が一緒に砂浜を歩いていた。ところがある時点からその足跡が、今まで二つあった足跡が一つの足跡にしかなかった。その時その作者はですね、人生で一番悩んでいた時であった。一番悩んだ時に神様に文句を言うんです。イエス様、どうして私が苦労して悩んで悲しんでいる時にあなたはいなかったんですかと、こう言うんです。その時に主が、あなたがそうしている時に私は実はあなたをおぶっていたんだと。だから足跡は一つなんだと。私たちの人生の困難の時にイエス様はいなくなったのではなくて、私たちの問題や悩みを全部おぶってくださった、負ってくださった。イザヤの54章の4節の中に、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺されと、こう、誠に彼は私たちの病を負った。病だけで私の人生のあらゆるものをイエス様は負ってくださった。愛というのはまさにそういう負っていくことだ。最後の晩餐の時、弟子たちはですね、あなた方が私を捨てるとイエス様は言われた時ですね、ユダは何と言ったかというと、先生、まさか私ではないでしょう。 と彼は啖呵を切ったんです。まさか私が裏切ることはないでしょう。その後ペテロは、たとえあなたと一緒に死ねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません、他の弟子たちも皆同じように言ったと。イエスを知らないと裁判されている時ですね、あの人なんか知らないとこう言った。まあ私たち人間というのはそういうようなですね、何か困難な問題にぶつかったりするとね、今まで信頼していたその友をですね、ああ知らないとこう言って裏切ってしまう。これは弟子たちだけではなくて人間の心の中にある深い真相だと思います。イマヌエルの神というのは、神我と共にいるというのは、友はこの詩の中に、友は共にいる友、一緒にいる友、これがイマヌエルの神ということです。まあホスピス運動をこの起こした祖と言われたイギリスの医者のですね、シシリー・ソングスという人は、ホスピスのケアの中で、何がホスピスの中で大事なのかということの中でですね、彼は、not doing, but being と唱えた人だそうです。not doing, but being。どういうことかというとですね、何かをすることではなくて、そばにいることを提唱したと。人を生かすのは何かをするというのではなくて、そういう行為そのものではなくて、そこにビーイング、共にいるということ、これがホスピスの原点だとこの人は語っているんです。で、このソンダースはですね、1967年に世界で初めてとなるホスピスの設立を起こして、今日の緩和ケアの基礎を築いた人だとこう言われます。ソンダースは、人間を病気や症状ではなくて、人間の、一人の人間として捉えて、人が尊厳を持って最後まで一生を生きることを支えたと。病気じゃなくて、その人の尊厳を最後まで支えた人であった。支えようとした決意であったと。サンダースは、死ぬ、行く人々を最後まで一緒にいることを選んだ人だったと。これがホスピスの始まりと言われています。だからホスピスは最後まであなた方を見捨てませんよという、こう原点に立ってこのホスピスをですね、されていると思います。インマヌエル神様というのは、共にいる神様、どんな時でもあなたと共にいるんですよというこのメッセージです。そしてもう一つは53章の12節のところを見ると、それいえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦利員として分き取る、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをするという言葉です。彼が自分の命を死に渡したという言葉、今訳に書いてありますけれども、旧約聖書の中には、魂を注ぎ出すという言葉が書いてある。まあこれは命と同じ言葉です。魂を注ぎ出すというのが、どうもこの、しっくりするような感じがするんです。イエス・キリストは、自らの魂を注ぎ込んだ。もしイエス様が単なる素晴らしい教えの教祖だったとしたらですね、これは世界中にたくさんの教祖がいて、素晴らしい仏教もですね、教えをしております。イスラムのマホメットも教えは素晴らしい、みんな悪い教えを宗教の中にはないと思う。もちろん悪い教えをする宗教、人を騙す宗教はあるんですが、多くの宗教はこの素晴らしい言葉、真理を教えているんです。どこが違うかというと、イエス様はご自分の命を注ぎ出した、自分の命をそこに捧げた。ヨハネの3章16節の中には、そこちょっと今日読んでくれ、第一ヨハネ3章の16節と4章の10節、 はい、第一ヨハネ。
私たちが神を愛すのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために長年の捧げ物としての意向を使われました。ここに愛があるのです。はい、
ここの言われはですね、キリストは私のためにご自分の命を捨ててくださいました。捨てたっていうのが、これが他の教祖と他の宗教家と違うところが、捨てた。イエス様がご自分の命を私のために捨てられた。それはローマ書の中に、私たちが罪人であった時に私たちのために命を捨ててくださった。それによって愛が分かったとパウロは語りました。私たちが足にも棒にもかからないような、あるいは神様を知らない、神様を否定しているような、その私たちのために命を捨てた。それによってパウロはキリストの愛が分かったと書いてあります。命を捨てた。贖いをするためにご自分の命を捨てられた。ここに神様が命を捨て魂を注がれたという、この共にいるということの愛の姿だと思います。昔このナイアガラの滝でですね、そのアメリカの一部族がそのナイアガラの滝の周辺にもともと住んでいた部族がいたそうです。で、年ごとにですね、大いなる川の霊に犠牲を捧げる、若い処女を捧げるという、そういう記録が残っているんだそうです。あの荒れ狂うとこのナイアガラを沈めるためのですね、そういうこのそこに捧げられるところの処女は大滝の花嫁と呼ばれるようになっていたそうです。まあ、マダンバシのね、由来のように似たようなのが大滝、そのナイアガラの滝用のその荒れ狂うそれを何とかしてこの沈めるためには、処女の娘をそこに捧げなきゃいけないという、そういう定めがあったそうです。ところがですね、ある日のこの犠牲のくじによってそれを引くんだそうですが、酋長の美しい一人娘がそれに当たったそうです。酋長ですが、いや私はできません、私は愛する一人娘を捧げることはできませんと言えなかったんです。また言わなかったんです。犠牲の定めの日が来て、そこには熟した果物をたくさん摘んだ、美しい花に飾られた一層の白いカヌーはですね、花嫁を迎えに来たそうです。小さな船は川の流れの真ん中、あのナイアガラ滝の落ちるその上の方にはですね、まだまだ緩やかな川があるんですが、その川の真ん中に押し流されたそうです。瞬く間に大滝の方にだんだん進んでいく、そのカヌーはで進んでいくんだそうです。この犠牲を見に集まった群衆は驚いたそうです。それはなぜかというと、もう一層のカヌーに乗った父親が娘のところに行って、父と娘はとどろく大滝の中に投げ捨てられて急流に飲み込まれていった。一瞬並んでいった、まあ、これが父親が娘を愛する、あなただけそこの滝に行ってじゃなくて、一緒に娘と共に滝の中に落ちていった。死においても彼らは離れなかったというふうに書かれていたそうです。魂を削ぎ出すのはまさにそういうことである。ただ素晴らしい演説をして、あの産業の水訓で素晴らしい話をして、世界中の人々がこの素晴らしいイエス様の教えを聞いて、ああいい言葉だなというだけで終わったら、 今日この聖書の宗教はですね、世界に広まなかった。私たちを罪から救うために罪の真っ只中に飛び込んできて、そして私と共にこの地上の人生を歩まれた。だからクリスマスはイエス様の命を私たちのために捧げた命と死というものがリンクされているのがクリスマスであるということです。結びにですね、フランスのシスターという人の書いた平和の喜びというそういう本があるそうです。このシスターはですね、いろいろな悩みを持ってくる人に向かってこういうことをいつも語るんだそうです。この世であなたを決して裏切らない友が一人いる。この世の中でたった一人だけいるあなたを裏切らない友が、それはイエス・キリストである。いつもどんな時でも、私が嬉しい時でも悲しい時でも、人生の試練の真っ只中がある時でも、私たちと共に並んで歩くお方が、それがイエス・キリストである。インマヌエルというのは神が我らと共にいるというのはまさにそういうことである。命を捨てられて死んで愛を持ってそのことを示された、それがインマヌエルであるということです。そのことを覚えながら私たちはこのクリスマスの時をですね、インマヌエルと共に喜ぶという背景には、クリスマスを喜ぶというその背景には、イエス・キリストが私のためにこの命を捨てられたというこのことを覚えて、私たちはクリスマスを迎えたいと思うのです。そのことをまた多くの人にそのことを伝えていきたいと思うんです。ご一緒に、賛美をしたいと思いますが、一言お祈りをします。愛する天のお父様、尊い皆あがめ、心から感謝します。今日は神我らと共に、人となった神について御言葉を持って、そのことを私たちは知りました。私たちが罪人であった時に、私のためにイエス・キリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示された。愛が示されたのは善人のため、正しい人のために。イエスはこの地上に来られたのではない、私たちが罪人でどこに向かって歩んでいるかわからない私たちのために、主は2000年昔にこの地上に来られて死んでくださって、その私たちの歩むべき道を示し、また愛を示してくださいました。この主に心から感謝をしたいと思います。御国を捨ててこの地上に来られたイエス様、ありがとうございます。人々を祝福してください。皆によって祈ります。アーメン。はい、じゃあ足跡をご一緒に歌いましょうか。
主と私で、
主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はいる、あなたを送って歩いて来たのだ。あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいるから。
もう一度歌いましょう。
一度、
主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか